FM 797原発災害特別番組、毎週金曜日の夜8時30分から通常お送りしておりますが、今夜は緊急特別番組としてお届けいたします。この番組は主に福島原発に関する情報を NPO 法人環境市民と NPO 京都コミュニティ放送が共同で企画し放送いたします。担当は NPO 法人環境市民の下村静子です。さて、今夜は緊急特別番組としてお届けいたします。これもですね、東京電力がどのようにして福島原発を収束に向けていくのかという工程表を発表いたしました。そしてその工程表の発表に伴って記者発表されまして、内容を私たちも見ることができたんですが、果たしてその内容が十分なものであったのか、あるいはその現実味を帯びたものなのかどうかというところまではなかなか解釈しにくいところであるということで、今夜もお電話で京都大学原子炉実験所助教の小出博明先生にお話を伺っていきたいと思います。小出先生、こんばんは。
こんばんは。
今夜もよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。
はい、まずですね、今ちょっとお伝えをしていたんですけれども、東京電力からその事故収束をしていくための工程表が出されました。で、そのことによりますと、6ヶ月から9ヶ月くらいで原子炉を安定させていこうというような内容だったんですが、ちょっと私たちにはその工程自体どのようなものなのか、無理があるものなのか、それともこれはもう現実味をかなり帯びているものなのかというところが分かりませんので、先生にお伺いしたいと思うんですが、
はい、
はい、この工程表について先生はどのように受け止められましたでしょうか。
はい、東京電力が示した工程表通りに作業が進むことを願います。
はい、
はい、ただできないだろうと思います。
ああ、そうですか。はい、というのは先生がお考えになるところでどのあたりになるんでしょうか。
基本的なことはまずこれまでの事故を招いてしまったという東京電力の、
はい、
基本的な甘さがあったわけですし、
はい、
事故が起きた後の対応というのも、楽観的な見通しを発表しながら今日まで来ているのですね。
はい、
それは東京電力だけでなく政府もそうですけれども、
はい、
そうした流れを見ていると東京電力が言う通りに楽観的な見通しが進むとは私には思えないということが基本にあります。
はい、
そしてこの工程表通りにいかないと私が思う理由は大きく分けて2つあります。
はい、
一つは現場がですね、
はい、
とてつもなく厳しい放射線の被爆環境にあるということです。
はい、
これから6ヶ月あるいは9ヶ月で収束させるというふうに東京電力が言っているのですけれども、
はい、
その収束のためには気が遠くなるような作業の積み重ねが必要です。
はい、
で、そのためには被爆を覚悟する人たち、生身の人たちがですね、
はい、
その現場で作業をしなければいけないわけですけれども、
はい、
極めてその特殊な能力を持った人たちがその能力を発揮しながらやらなければ作業が進まないと思いますし、
はい、
そういう人たちが本当にこれから6ヶ月あるいは9ヶ月もの間にわたってきちんと仕事ができるだけの人数を集められるのか、そして被爆をしながらその作業ができるのかと思うと私としてはなかなか難しいだろうと思うのが一点です。
はい、
それからロードマップに示された方策それ自身に私はいくつか疑義があるということがあります。
手段として書かれていることについてということですか。
はい、そうです。
はい、どのようなことでしょうか。
例えば今回のロードマップによりますと、
はい、
格納容器と言われている、巨大な容器の中に水を入れていって、
はい、
それを水没させる、その全体に水を入れると言っているのですね。
はいはい、
どうもそれを水管というふうな字で表現したようですけれども、はい、水の棺にしてしまうという意味ですね。 ね、
はい、
でもそれは多分できないと私は思います。例えば一番難しそうなのが2号機という原子炉ですけれども、はい、その格納容器と、まあ、普通呼ばれている容器の一番低い位置には、
はい、
私がサプレッションチェンバーと呼ぶ、普通の方々は圧力抑制室と呼んでいるような、
はい、
場所があるのですが、そこは東京電力によってもすでに爆発によって壊れてしまっていると言われています、うん、
はい、
水を入れるといってもその一番低いところで壊れているわけですから水が入れられません、
はい
はい、そのために東京電力はこの2号機に関しては、1号機と3号機が6ヶ月で復旧すると言ってるのに対して、
はい、
9ヶ月かかるというふうに言ってるのですね、
はい、
つまり3ヶ月分余分に時間がかかると言ってるのですが、
はい、
その本当に水を入れられるようにするためにはまずサプレッションチェンバーのどこが破れているのかということを突き止めなければいけません、
は
い、そしてどれだけの大きさで破れているのか、
はい、
どのような形で破れているのかをきちっと調べなければいけません、その上でそれを水が漏れないように修理をしなければいけません、
はい、
ただしその現場に立ち入ることすらが実はできないという、
うん、
そういうとてつもない放射線が飛び交っている場なのです、
はい、
ですから実際上3ヶ月をかけると言ったとしても、
うんうん、
それができないだろうと私は思いますし、うん、できなければ水を入れるというそもそもの計画自身が成り立ちません、
うん、
それから1号機と3号機というものもすで、
はい、
に格納容器に損傷があるということははっきりと分かっています、
はい、
ですから仮に水を入れていってしまうと損傷している場所から水が漏れてきてしまうということになりますので、
うん、
多分これも水を入れるということができなくなるだろうと想像しています、
はい、
そしてもともとこの格納容器という容器は水を入れるなんていうことは想定もしないまま作られた容器で、
あ、
そのような設計になっていないのです、
はい、
初めから、
はい、
巨大な容器で何十メートルも高さがある容器ですけれども、その中に何千トンもの水を入れるということになると、
うん、
多分あちこちに無理がかかってくると思いますし、そのためにまた新たな損傷が生じてしまう可能性もあると思います。
はー、はい、
そのようなことを考えるとロードマップで単に水を入れると東京電力は言ってるわけですけれども、それ自体が多分私はできないと思います。
そうですね、その格納容器からも、まあ、いろいろな、パイプが出ていたりとかするわけですよね。
そうです。
ですから、まあ、水をそうやって入れると今度どこにどんなまた負荷がかかるかっていうことも全くわからないままにすることになります。
少なくとも人類が一度もやったことのないことをやろうとするわけですし、
はい、
全く想定していない作業をやろうとしているわけですから、きっとさまざまなトラブルが出るだろうと思います。
そうすると、まあ、今先生がお話しくださったみたいに、そのステップ1が3ヶ月を目標に1号機から4号機に、の放射線量が着実に減少するようにそういう状況に持っていくというふうに言っているのは、もうその時点でかなり無理があると、
はい、まあ、非常に楽観的な見通しだと思います。
おっしゃったように今その2号機の、サプレッションチェンバー、いわゆる圧力、はい、抑制室が破損しているっていうことはもう確かで、そこから、まあ、放射能が出ているがために、まあ近寄れないという状況でもあるんですよね。
そうです。
それをその、なんとかその放射能を出ないようにするっていうのはもう破損しているからこれは無理ということなんですか。
その破損しているところを、
はい、
東京電力はコンクリートグラウトと言ってるコンクリートの仲間で埋めると言ってるわけですけれども、
はい、
まずその作業自身が、
はい、
私はできないと思います。要するに人が近づけないぐらいのものすごい放射線環境なのです、
はいはい、
ですから東京電力がどのような計画を立ててそのようなプランを示したのか今私は詳細を知りませんけれども、多分無理だと私は思います。
それを本当しようと思ったら先生が一番最初におっしゃったみたいに現場の本当に厳しいその環境の中で働いておられる方にさらにもっと過酷なことを求めなければならないということにな
るんですね。そうです。
なるわけですよね。そ
うです。アラームメーターという放射線を測る機械を持ってですね、
はい、
そこまで走っていって、
はい、
その現場で1分なら1分という、そんな作業をしながら、うん、次から次へと人が変わっていくという、そういう作業をしなければいけなくなると思います。
ということはもう全くその、楽観的な工程表の発表であったというふうに先生はご覧になっているということですね。
そうです。
先生がもしですね、別の案で工程表を考えられるとしたら、まあ、細かなことはちょっとお伺いできないとは思いますけれども、全体でじゃあどれくらいこのような事故の場合収束に向かうのにかかるんだろうって思われますか？
今の東京電力のプラン通りに行くなら、
はいはい、
6ヶ月9ヶ月ということでは多分済まないと思いますし、はい、また別のトラブルが出てきて1年とか2年とかいうことになるのではないかと私は心配しています。
はい、なるほど。これはそうするともっとその工程自体を変える方がいいですよね。やり方というか手段自体を、
はい、私自身はもうずっと前から、
はい、
この確か、ラジオカフェでも提案させていただいたと思うけれども別の方法を提案しています。
はい、
それはもう水没させるなんてことは無理なので、
はい、
それはやらなくていいと、
はい、
ただし循環させるということはどうしても必要なので、
はい、
圧力容器と格納容器を一体として考えて、はい、圧力容器の中に水を入れる、
はい、
圧力容器はもう壊れているので水が格納容器の底に漏れてくる、
はい、
それをポンプで吸い上げて、また圧力容器の中に戻すというそういう循環ラインを作る、
うん、
そしてその途中に熱交換器を入れて、
うん、
熱だけは海へ捨てるような仕組みを作るというのが私の提案なのです、うんうんうん、
はい、
ただしそれだけでもものすごい大変な作業だと思っています、
はいはい、
それをやるためにまた申し訳ないけれどもやはり作業員の人たちに、
はい、
ひどい被爆を強いなければいけませんけれども、今東京電力が示しているプランに比べればまだ収束が早いんではないかと私は思います、
うんうんうん、
ただし、はい、完璧ではありません、
うんうんうん、
格納容器の破損というのはすでに起こっているわけですし、それを止めるということは多分できないと思いますので、環境にやはり放射能を漏らし続けながら行くしかないという、
うん、
そのことをしばらくは続けなければいけなくなります、うん、
はい、このですね、先生が前から言ってくださっているプランだと、まあ、ポンプを動かすためのまた電源が必要になってくるんですが、
はい、
この電気というのは今、まあ、建屋のところまで中央制御室ですかね、
はい、
のところまで行っているというその電源で可能なものなんですか？はい、
もちろん可能です。
ああ、そうですか、
はい
はい、そうするとそれをしようと思うとそのポンプというのは、
はい、
その外付けでつけられるというものなんでしょうか？
私はそうではなくて、
はい、
福島の原子力発電所にすでにあるポンプ、余熱除去ポンプというんですけれども、
はい、
残留熱除去系という、まあ、そういうふうにも呼ばれますが、
はい、
そのポンプを使えるだろうと私は思っています。
あ、
ただし配管の一部をやはり回収しなければいけないし、
はい、
熱交換器を何がしか準備をしなければいけないと思っています。はい、そのための工事をいずれにしてもやらなければいけないと思います。
なるほど。そうするとそのまあ工事の時に、まあ、働く人たちにはやはり負荷がかかって、まあ、ある程度 の、その被爆であるとかそういった負荷がかかってくるという状況は免れないということなんですね。
はい、大変申し訳ないけれども、はい、今の状況で言えば被爆自身は避けられませんので、少しでも少なくできる道は何かということを選択しなければいけません。
そちらの方に、まあ、先生が考えていらっしゃるプランの方にするという、方向に行けば私もいいなというふうに願うばかりなんですが、まあ、それにしてもですね、またロボットなんかが入っていってその中の状況が、分かってくるに従ってさらになんか見えてくることがあったのかもしれないなと思うんですが、汚染水の、まあ、移送も今移し替えるのも同時進行でやってますよね。
はい、
こちらの方もどれぐらいなんかものすごい量まだやっぱり建屋の中にあるということも分かったんですよね、高濃度の汚染水が。
はい、まあ、東京電力の発表だと6万トンがあってですね。
6万トンですか。はい、それをその、 外に出しながら同時進行でこれやらなくちゃならない作業ということになるんでしょうか。
そうですけれども、はい、今その6万トンある部分の一部の水を中小廃棄物処理建屋というところに移しているのですが、
はいはい、
その建屋にあるタンクは確か2万トンか3万トンぐらいしか入れられません、
はい、
つまりまあ半分以上はどっちにしても今のまま残ってしまうわけです、
はい、
そして一方では原子炉の中に水を入れ続けるしか原子炉を冷やせませんので、はい、今どんどんまだ入れてるわけですね、
はい、
そうすると入れた部分がまた溢れてくるということも避けられませんので、せっかく何万トンか移してもまたどんどんどんどん増えてきてしまって、いくらやってもいたちごっこになるのではないかと私は心配しています。そうすると現場は汚染水がずっとまあ溜まり続けているという状態がこれからも続いてしまうわけですから、
はい、
循環式のラインを作るという作業自身ができないという状況が続くと思います。
はい、この、まあ、先生にも何度かお伺いした高濃度 の、 その汚染水なんですけれども、これもしもそのかけ続けなければ冷やし続けなければならない、それをどこかに移し続けなければならないということになってくると、あの前に先生がおっしゃったその柏崎刈谷にあるようなその何らかの処理をできるようなものを近くに作るというようなことはできないんですかね。
できると思います。多分東京電力はそれも考えていると思いますし、
ああそうですか、
集中廃棄物処理建屋でのタンクでは足りないということはもちろん東京電力は分かっているわけで、
はい、
今仮設タンクを作るというような案も出しているわけで、
あ、
そういう作業を進めなければいけないと思います。
はい、
ただし時間がかかりますので、東京電力のロードマップ通りにはいかないと私が思う理由の一つでもあります。
あ、なるほど。急がなければならないんだけれども、なかなかその急ぐにも急げないような状況になっていると、はい、いうことですね。分かりました、まあ、先生のお話をあの伺うと本当に現状が明確によくあの分かってくるんですけれども、もう一つですね、あのお伺いしたいのが、まあ、少し前の話になりますけれども、あの国際評価尺度があのレベル7であるという発表がなされました。でこれは、まあ、あまりにも遅い発表だったのではないかというような声も、聞こえたりしていたんですけれども、あの今その起こっている現状を見なければ、まあ、ならないということを先生に教えていただいたんですが、ご覧になってですね、まあ、7以上にひどい状況というのはあの、レベル国際評価尺度の中にはないというふうに聞いてますけれども、先生が今起こっている現状をご覧になって、このレベル7というのはどういうふうに感じられますか。
この国際事故評価尺度というのは、
はいはい、
原子力を進めてきた人たち自身が作ったものですね。
はい、
小さい事故から大きい事故まであると、
はい、
で小さい事故はレベル1、まあ、あるいはレベル0というのも作ってるんですけれども、
はい、
そういうものから中ぐらいな事故、そして大きな事故、
はい、
そして破局的な事故まであるだろうと、
うん、
彼らが考えてレベル分けをしたわけです、
はい、
でレベル7というのは、
はい、
もうとにかくもう本当にひどい事故だということで、彼ら自身がそういうレベル7というのを作ったそうですね。
はい、
それで今現在もう彼ら自身がレベル7になってしまったと言って認めているわけで、
はいはい、
私はあまりにも遅かったと思います。もう当初彼らはレベル4だと言っていたわけですが、
はい、
私はもうその頃からレベル4なんてことはありえないで6だろうと思っていました。それも3月の15日あるいは17日ぐらいになった時には、
はい、
彼ら自身がもうレベル7だということを知っていたというのです。私もその頃そう思っていました。それなのに彼らは18になってレベル5だと言ったのですね。
はい、
でそれ以降口をつぐんでしまって、ごく最近になってレベル7だと言い出すという。本当にあの事故というものをですね、小さく見せたい、小さく見せたい。なんとかその危険が大きいということを認めたくないという、そういう姿勢の表れだと思います。
はい、
まあ、そのためもう世界からは、物笑いの種にされたわけで、
はい、
日本政府の危機管理がなっていないと、
はい、
情報の開示がなっていないといっても、けんけんごうごうの非難を浴びたために、
はい、
ようやくにしてレベル7というのを認めるということになってきたわけです。もう本当に恥ずかしい対応だと私は思います。
はい、
ただし、今になっても、
はい、
レベル7だけれども、
はい、
チェルノブイリの事故に比べたらまだ小さいんだというようなことを彼らは言っているのですね。
はい、
とも困った人たちだなというのが私の正直な感想です。
はいはい、
自分たちの基準でレベル7だと認めてしまったのであれば、本当に破局的な事故になっているということを、まずそれを一番に言わなければいけないと思いますし、
はい、
何よりも問題なことは、チェルノブイリの原子力発電所の事故は一応収束したのです、すでに、
はい、
ところが福島の原子力発電所の事故は今現在進行中です、
はい、
これからもっともっと放射能が漏れてくるわけですし、最悪の、私が描いている最悪のシナリオのようなことがもし起きるのであれば、
はい、
今現在漏れてきている放射性物質の10倍以上の放射性物質が漏れてくるだろうと私は思っています。
10倍以上ですか、
はい、そうなればもうチェルノブイリを超えてしまうということもあるわけですし、そんな危険もはらみながら今事故が進行しているんだというふうにはっきりとまずものを言わなければいけないと思います。
そうですよね。で、まあ、素人の質問になるかもしれませんが、分からなかったのがですね、その原子力 の、 その安全保安員というところが あるのと、その安全委員会でしたっけ、
はい、
があるのと、で安全委員会の方はなんかもう当初からかなりひどいレベルではないかというふうに分かっていた、思っていたって言っていたように記憶してるんです、記者発表で。でそれがなぜその同じ、まあ、多分縦割りにはなってるんだと想像しますけれども、同じ中でですね、お互いやり取りして、そのもっと迅速に情報開示なりをしつつ、注意を促すようなことができなかったのかなって、すごくそれが国民としてはですね、不思議でならないんです。命が一番大事なのに、なぜそんな縦割りで話が終わってるんだろうっていうのがものすごく不思議でならなかったんですけどね。
はい、私もそう思いますし、
はい、
ただ私自身は保安院の組織がどうなってるか、原子力安全委員会の組織がどうなってるかということを詳しく知りません、
はい、
安全委員会の委員の中に私の知ってる人もいますけれども、
あ、そうですか。
いかんせん今回は安全委員会はほとんど全くと言っていいほど機能しませんでした、
はい
はい、もう少しちゃんとやるべき組織だったのになと私自身も残念に思います、
はい。まあ、先生の、まあ、前半のお話でいかにその東電の、まあ、工程表が甘いものかということがよく分かりました。これから私たちもしもですね、声を上げていくとしたらどういうふうな声を上げていったらいいんでしょう。その工程表自体もっときちんと見直すべきなんじゃないかというようなことを強く求めていくということが必要なんでしょうか。
どうでしょう、一般の方がそういう声を上げてもきっと東電としては何も聞く耳を持たないというのがどうもこれまでの歴史だったようですから。
そうですよね。
私自身もどうしていいのかよく分かりません。
分かりました。それと、まあ、いろいろな、新たな手段として、さっき少し話が出ました、その私のほか出したんですけれども、ロボットによるその現状把握をしようということで出てるんですが、これはその何か、より現状が分かりやすくなる、もっと何かその、収束に向けて進めるために効果は期待できるというふうに考えていいんでしょうか。
過度の期待を持つことは無意味だと思います、
はい。
ロボットができることというのはせいぜいその動いていってですね、
はい、
その現場の写真を撮るであるとか、
はい、
放射線量を測るであるとか、
はい、
温度を測るであるとか、
はい、
せいぜいその程度のことしかできません。
あ、
はい、そして ですからその何か修理をするというようなことには全く役に立ちませんし、動いていってと私は言ったわけですけれども、
はい、
動くための障害物があればまずそこを動くことができない。例えば水浸しになっているところとかですね、障害物が何かもう山積みになっているというようなところがあれば、
はい、
もうそれで終わってしまうわけですから、
はい、
過度の期待を持ってはいけないと思います。ただし人間がとりあえず入ることができないようなところの放射線量を測定 で、はい、できるとか、そういう何かしかの役に立つと思いますので、
はい、
できる活用はすべきだと思います。
確かに先生のおっしゃる通り、最初入った時にその水蒸気でもうレンズが曇ってしまったというようなニュースも来てましたよね、
は
い
はいは
い、なるほど。まあ、人が入り込んでその危険を犯さずに何らかのその数値なりを得るためには必要だけれども、それ以上のことを求められないので過度に期待してはいけないと。
そうです。
いうことですね。わかりました。この、まあ、本当に 私たちは先生がおっしゃったようにまだ世界でも全然経験したことがないようなその事態に陥っているということをもっと早く政府の口からあるいは東電の口から発表してもらって、そのために今、これだけの、まあ、一つじゃなくてですね、これがダメならこれ、それもダメならこっちまで考えていろいろやりますというふうに言ってもらいたいところなんですが、なかなかそこに行かないというところに本当に、ジレンマを感じてしまいます。はい、先生なんかはあの専門家でいらっしゃるので、もっとおそらくもう本当にあの歯ぎしりする思いで、あの悔しい思いされているかと思いますが、またあの私たち先生にあの情報をいろいろいただいて解説していただくことで理解を深めていきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。
こちらこそ
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今日は毎週金曜日の夜8時半からお届けしている、この FM797 原発災害特別番組を緊急特別番組としてお届けいたしました。お話を伺いましたのは、京都大学原子炉実験所助教の小出博明先生でした。まあ、小出先生も、あちこちで今、この原発関連の催しが行われている中で、情報提供、あるいはその、どのように考えたらいいのかというあたりの解説をして、いただいているようです。本当にありがとうございました。さて、それでは今日入ってきたニュースを確認して、この番組を終えたいと思います。まず、今日の動きなんですけれども、福島第一原子力発電所で、今日の午前、19日午前ですね、冷却機能復旧への大きな障害となっている2号機の高濃度汚染水の集中廃棄物処理施設への移送を開始しています。およそ1万トンを輸送する予定だということなんですけれども、まあ、できるだけ早く浄化システムを設置し、処理した水を注水に使う循環システムの構築を目指しているということで、これは先ほどの先生のお話の解説の中にも出てきていました。2号機の高濃度汚染水を複水機へ移す作業を行った結果、トレンチの、縦溝の水位が一旦低下したそうなんですが、その後再び上昇に転じており、残りの汚染水の移送が急がれていました。縦溝の水位は19日午前7時、地表から80センチのところにあり、同じ時刻の82センチより、前日のですね、同じ時刻の82センチよりも、ただ上昇をしているということです。経済産業省原子力安全保安院によりますと、福島原発1号機、約現在ですね、福島原発には現在およそ7万トンの汚染水があるということで、2号機タービン建屋などには1000ミリシーベルト以上という高い放射線量を持った溜まり水が、あるということなんですね。この水がおよそ 2.5 万トン滞留しているということです。まだまだ予断許さないような状況が続いています。今度はまた金曜日にですね、いろいろ福島原発に関連する情報をお届けしてまいりたいと思います。今日の担当は NPO 法人環境市民の下村静子でした。それでは今日はこの辺で失礼します。